ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広なってゆく。密かにして信心はせ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ二十歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。師匠がこのミニご理解で教えておられますことは、いくつもあるのでしょうが、この二つのこと、このお二人の方が教えを行事抜かれた、そのことに取り組み抜かれた。一人の方は大きくなることに、心をいよいよ豊かにすることに、神様のお働きの中で、いわば成り行きの中でそのことに取り組まれた。神様が取り組ませなされたということでもありましょうね。もう一人の方は、それこそ泥の心を行じることに、貫かれた。はまられたというのでしょうかね。それも、ただ自分がそうしたのではない。神様がその成り行きの中に、泥の心を稽古させなされたということになりますね。しかし私どもがいかに心を磨こう育てようとしても、ただ私どもがするだけ、いわゆる精神修養的なものであったり、その道徳的な見教えであったり、ただ教えを行じるというとこは無味乾燥なものですね。そこに神様の手応えがある。神様がご褒美のようなものをくださったり、そこに何て言いましょうかね、教えに行じる、教えを行じることによって、取り組むことによって、そこに神様の不思議な働きが現れてくる。そういう神様の不思議なお働きを感じさせていただきながらの心の改まり、心を育てであって初めて信心ということが言えますね。ただのプラス思考であったり、ただの心磨きであったり、道徳的ないい人になりましょうとか、そういう何と言いますかね、ただ単なる教えを行じる、教えに取り組むというのではない。そこに手応えを感じず、神様の不思議なお働きをいただきながらのことでなければ、長続きはいたしませんし、私どもの信心、神様となるほどつながっている、神様がご将来の世界だという世界に入っていくこともできませんね。神様が私どもの心をご覧になっておられる。心の底を、そしてその心の底を、心を育てることに、神様の方が一生懸命になっておられるということですね。師匠の口癖といいましょうか、よくおっしゃっておられました。また、師匠がそうであられましたことは、 この神様は私師匠ですねが願った通りのおかげをくださることはないと、願いが願い通り、思いが思い通りになったことはないと、しかしいつの場合も思い以上願い以上のことになっているとおっしゃっておられました。そしてそのご自分が神様からいただかれるさまざまなお知らせであったり、出来事成り行きであったり、そういうものをまあ研修なら研修の時に言葉の端々に感じさせてくださって、ああいう神様のお働きをいただけれるのか、ああやって神様とまあお付き合いさせていただくのかといったようなものを感じさせていただいたものですね。よく師匠は同念心というようなことをおっしゃっておられましたが、昨日は家内も言っておりましたが、その信心が好きになる、好きな人の話を聞くと同時に、またああなりたいな、ああなったらいいなというような憧れの念を持つということも大事だなということを家内が申しておりましたが、確かに師匠はよく同念心ということを申しておられましたね。師匠に対する同念心、それが信心の原動力ともなるということですね。そのどこに師匠の何と言いましょうかね、ありがたい、そして神様の信心のありがたさ、そして神様を肌身に実感する、その何と言いましょうか、天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーション、絶えなるまでのそのコミュニケーションの様をお話ししてくださる。そしてそこに私どもも、ああなれたらいいなというものを実感させていただいておったように思いますね。神様のまあ不思議なお働き、奇跡的なお働きをいただく、感じつつ信心の稽古をさせていただくということが大切だということですね。神様を感じるということ、神様のお働きを実感するということ、神様の不思議な不思議な働き、奇跡的な働きをいただきながらのものであって初めて信心生活と言えるのではないでしょうかね。ここ数日、まあ一週間ほどでしょうか、このビデオの画質が少し変わっているのに気づかれた方はおられるでしょうかね。実はカメラが変わっております。それは2ヶ月ほど前ですか、中古のカメラをまあオークションで落札したと。しかしそれが送られてこない、まあ今でも送られてきません。売り手の方からの何の連絡もありませんし、郵便からの連絡もない。その道中の郵便局ですか、郵便屋さんからの連絡ももう何もなくなった。まあ途絶えてしまった。まあ380ドルでしたかね。で落札しましたが、結局あれは無駄なお金、まあ騙されたんだといったようなことを言われますけれども、まあ詳しいことはよくわかりません。しかし不思議なことに、ある方からもっとそれ以上にその新品のカメラをいただきました。不思議ですね。これはまあ定価で言うと750ドルぐらいするものらしいですけれども、私がビットしたオークションで買ったのはもう2014年発売の古いカメラですね。もうやがて8年9年10年近くなりますか、そのくらいの発売のカメラですから、 もうたとえ使わせていただいたとしてもあと数年、性能はいいです、性能はいいけれどもあと数年でやはり壊れてしまう可能性もある。この度いただいたカメラは2019年発売のカメラです。まあ製造はもう少し新しいですけれども、しかも新品ですから、これなら10年近く持つのかもしれません。まあなるほど、中古を狙っておった、それが新品になった、まあ物は違いますけれども、そういういわば思い以上、願い以上のおかげになってきた。そこに初めて、はあ、これは神様のお働きだな、神様がそれこそ奇跡的なお働きをくださったな、という実感をいただくことができますね。もちろんそれはありがたいことです。嬉しいことですね。そのやはり思い通り、願い通りのおかげをいただいただけでは、神様のお働きをより一層ありがたいものとして感じることができない。まあできないことはないでしょうけれども、そこに思い以上、願い以上、奇跡的とも思えるようなお働きをいただいたときに初めて、より一層神様を肌身に感じる、神様のお働きを実感することができる、より一層神様を身近に感じることができるようになるのではないでしょうかね。なるほど、信心を進めていく上にはやはり神様の不思議な不思議なお働きを体験していく、その積み重ねがどうでも必要だということですね。間違いなく師匠のもとで信心の稽古をさせていただくと、それこそ思い以上、願い以上のことを神様がお働きくださる、まあそのためにはやはり思わねばなりません、願わねばなりません。それは牙城牙役の願いではない、ご心願を元にしたところの願いを願い続ける、そこに思い以上、願い以上の神様のお働きをいただけれる、その繰り返しが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。